はい、それでは今日はエゼキエルの4章からです。で、4章から7章までを読んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は神の怒りの啓示、神の怒りの啓示です。前回からエゼキエル書入りましたけれども、最初からですね、本当にどうやって頭で描けばいいかわからないケルビムのですね、この姿が出てきてですね、そして神様がエゼキエルを預言者として召し出されたわけですね。で、エゼキエルのテーマもう一度思い起こしていただきたいんですが、神の栄光です。で、エゼキエルは祭司ですね。ですから聖女についてのことがたくさん書いてあります。で、今日もですね、その内容、本当に祭司ならではでは神様の啓示を見ていくんですけれども、その一つとして今日から出てくる、たくさんこれからもずっと出てくるんですけど、私が主であることを知ろうと、これが起こったら私が主であることをしようと、つまり人々がですね、神様を認めていないけれども、神様がそのあることを行われてですね、それで、あ、主がこれを行われたんだ、これが主なんだと分かることができるように、はっきりとご自分の栄光をですね、見せるような出来事をこう次々と行われていくわけなんです。で、今日見るところは、先ほどのメッセージの題ですが、神の怒りを通して神が、主が神である、ヤウェが神であるということをですね、私が主であるということを見せようという内容になっていきます。では4章を見てください。人の子よ、1枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ、という不思議な、命令からですね始まりますが、今エゼキエルは、自分の家にいます。覚えてますか、自分の家に行けと。そしてですね、その入り口かどこか、土をこういじくることができるような、土間みたいなところがあってですね、そこでこれを行いなさいと神様が言われてるわけなんですね。で、まず粘土板を作ると、こう文字が書くことができるような、少し柔らかめのこう粘土板ですね。で、そこにエルサレムの町を掘ると。そしてもうおままごとですよ、これ。大の大人が包囲、塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、で、城壁崩し、城壁崩し分かりますか、ほら、昔、古代の戦争で出てくるんですけども、この城壁を崩すためにですね、この、なんかミサイル、昔はミサイルじゃないですね、この、なんかこう、矢を打ってみたり、石を投げ、石をこう投げつけるですね、そういうものですね。で、それを履いてたよと。なんか小さな子供がなんかこう、お城ごっこやってるみたいなですね、それを今、ここで彼が行ってるわけなんですけれども、もうこれは明らかですね。エルサレムが包囲されていることをこの実演を通してデモンストレーションによって予言を行っていきなさいということです。で、人々が集まってきます。で、エレミアも同じようにエルサレムの方で予言を行いましたですね、包囲されると、飢饉と剣、そしてまた、疫病によって死ぬんだということをエレミアも予言していましたけれども、全く同じことを何回も話すものですから、もう聞き飽きたという反応だったわけなんですね。で、今エゼキエルはこのエホヤキム王とともエホヤキンですねごめんなさいエホヤキン王とともに第二次バビロン捕囚によってこっちに捕らえ移されて、で、偽予言も盛んに行われていたわけなんですよ。エルサレムにおいても、しかもバビロンの方においても行われていたとわけですね。で、それは何かといったら、バビロンは砕かれると、そしてユダは救われるというですね、そういう偽予言が行われていたわけなんです。で、エレミアもそれで手紙を託してですね、このバビロンの方でもこう神の言葉を聞くことができるようにさせたという話が出てきましたよね。エレミア書に出てきました。で、今エゼキエルもこれを行っているわけなんですね。これが本当の予言なんだと。で、口で言っても聞かないから、このように、なんだこいつ、 というふうに興味を持たせるために、注意を引き寄せるために、この実演によって、デモンストレーションによってですね、こう見せているわけなんですね。でさらにですね、3節をご覧ください。また一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。鉄の平鍋、まあ、フライパンみたいなもんでしょうね。でそれを壁として、で自分の顔はあなたエゼキエルのか、お前エゼキエルの顔はしっかりとそこに向けろと、町に向けなさいと。これ何を表しているか、包囲の過酷さを表しているわけです。そしてその鉄を通して彼らが神の怒りを受けているということを、こう感触として味わうことができるようにですね、神様がこの鉄の壁を与えて、おられるわけなんですね。これから裁きを持ってエルサレムに臨むよと。そしてエゼキエルが顔を向けていますけど、これも怒りの顔ですね。神様の怒りの顔を持って、そしてその裁きを持ってこのエルサレムを取り囲むよということをここで表しているわけです。で次も非常に不思議な命令ですけれども、あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸を終え、私は彼らの戸の年数を日数にして390日とする。その間あなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私はあなたのために1年に対して1日とした、大変ですね。1年以上横向きで、しかも寝返りをすることなく寝ていなければならないと。まあここでいろんな議論があるんですね。24時間そうやっていたのかどうかと、まあやってないだろうという意見の人と、まあ、いやそうずっとやってたという意見の人とあるんですけれども、まあいずれにしてもですね、あんま変わんないですよ、まあ、基本的に1日中1年以上390日、向きを変えずですね。最初は左脇ですかですね、こうやってそして終わったと思いきや、今度寝返りは1回しか打てなくて1ヶ月以上、40日ですね。いや、預言者っていうのはですね、ここまで自分の行動が制限されるものなのかと、私は思い、そして自分はそうやりたくないなと思ったんですね、正直言うとでもこの私のやりたくないなっていう思いっていうのは、まあ、当然正しくない姿勢なんですね。なぜかと言ったらですね、パウロがこう言いました。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉は、つながれてはいませんと。神様の言葉を伝えるということは何らかの制限が加えられていく、ということも、まあ、辞さない、このあり得るということであります。そしてなぜ390日なのか、なぜ40日なのかと、まあ、年数だっていうから390年ですね。そして40年だと。でこの数字がどこから出てくるのか、注釈書を見ると答えが出てきません。イスラエル、北イスラエルが390日トガを追っている期間というのを、一体どこで見つけることができるのか、見つけることはできないんですね。まあ、数年のズレが出てくるんです、合わせようと思っても。そして、今度は、まあ、ユダの方も同じですね、なかなか出てこないんですよ。で私はですね、この数字を見て、これは実際の数字というか、その北イスラエルと南ユダの時代に起こった数字ではなくて、 神様が彼らに与える裁きのインパクト、衝撃を与えるための期間ではないかと思います。ちょっと象徴的な期間ではないかと思うんです。というのはですね、まずユダの方が簡単です。40日間なんかよく聞きませんか？40日って、神様が裁きを行われるときに40日という言葉がたくさん出てくるんです。例えばノアの洪水、ノアの日の洪水ですね、40日降りました。そしてここではイスラエルの民がエジプトから出て神の裁きとして40年間さまよわなければいけなかった、その40年を表しているのではないかと思われるんです。なぜかというとですね、このイスラエルの方の390日なんですが、この数字と40日を足すと430日、430年を表すわけです。430年って出てくるんですね。イスラエルがエジプトに下って、あのヤコブですね、ヤコブの家族はエジプトに下ってから、エジプトから贖い出される、出ていく時までの期間が430年だと出エジプト記に書いてあります。つまりイスラエルがエジプトによって奴隷として苦役に課せられている、その期間を神様が今イスラエルとユダに課しておられるのではないかと思われるんですね。そこから出たからこそ彼らは神の民となったわけなんです。けれども元に戻っていく、そしてその他の国の奴隷となっていく、そのことを表すための期間がこのイスラエルとユダの期間ではないかと思われます。まあ、イスラエルの方が早くアッシリアによって捕らえ移されてですね、長いことその奴隷というか、そうですね、奴隷の期間が長いですから、だから390日っていうのを設け、そしてせっかく出たにもかかわらず不信仰になって約束の地に入ることをせず、神様が荒野でさまよわせた、これも本当にいい、なんていうんですかね、残念な話なんです。せっかく出たにもかかわらずですね、約束の地に行けないという、これも神様の裁きでした。そういう過酷な期間を思い出させるためにこの40日というのが設けられているのではないかと思われますね。要はですね、先ほどからこう感じることができるような予言なんです。鉄の壁であるとか、その神様の裁きですね、そしてあのエジプトの時代のあの苦しみであるとか、そして荒野での40年の放浪生活であるとかですね、感じることができる、裁きを感じることができる予言です。で、次に、それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け腕をまくり、これに向かって予言せよ、見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにするですね。しっかりと向け腕をまくり、うん、とこうやってるわけですけれども、これも裁きを表してるんです。神様の裁きというのは放っておくだけではなく、その苦しみの中に放っておくということ以上にですね、永遠の裁きはどうですか、地獄においてですね、実は神様の怒りの御顔を見続けなければいけないことが黙示録に書いてあるんですね。獣の国にいた者たちに対する裁きがですね、14章の10節ですが、黙示録の、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む、また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられると。火と硫黄とで苦しめられるだけではなくて、聖なる御使いと子羊の前で苦しまなければいけない、つまり自分がこの聖なる基準に満たしていないというその後悔ですね、その後悔を永遠にしていかなければいけないように、その怒りを見続けなければいけないようになってるんです。恐ろしいですけれども、それを表すために今エゼキエルが神の怒りとして その顔として、エゼキエルが代わりにですね、この腕をまくってですね、こうやってるわけですよ。では次、あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。390日、イスラエルの徒が追っている期間ですね。その間は、これ食べなさいと。なんかまずそうな雰囲気です。実際まずいでしょ。普通はね、小麦は小麦、大麦は大麦、まあそれで作れば美味しいんですけれども、こう混ぜて作んなければいけない。理由はですね、もうすぐに分かりますけれども、枯渇してるんです。ね、食べ物がなくなってるんですね。で、そのために寄せ集めて、このゴワゴワした非常にまずいパンを食べなければいけない。エルサレムが包囲されて、それで穀物が欠乏していることを表していくわけなんです。続けて、あなたが食べる食物は1日中20シェケルを測って、1日1回それを食べよ。あなたの飲む水も1日分1品の6分の1を測って、それを1日1回飲め。あなたの食物は大麦のパン菓子のようにして食べよ。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。いやーすごいですね。まず食べる量ですけれども、20シェケル224g です。ちっちゃなパンですね。1日に1つで、6分の1品 633ml、これが1日分の水の量だと。人の糞で焼けと。普通は木を燃やしますね。けれども木がなくなって、木の枝がなくなりました。そしたらどうしますか。牛の糞ですよ。普通で牛の糞も、牛もいなくなったり、あとは糞も出さなくなってくると、牛も飢えてですね、それで人の糞だということなんですね。で、それで、それから主は仰せられた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で彼らの汚れたパンを食べなければならない。そこで私は言った。ああ神主よ、私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に先殺されたものを食べたことはありません。また生贄として汚れている肉を口にしたこともありません。すると主は私に仰せられた。では人の糞の代わりに牛の糞でやらせよう。あなたはその上で自分のパンを焼け。エゼキエルがですね、祭司の子供であるということを思い出してください。ユダヤ人であればレビ記11章に書いてある、食物規定、公社と言いますけれども、食物規定を守らなければいけないわけで、人の糞で物を作ると、こういう食べ物を作るということは考えられない話なんですね。それでやめてくださいと、勘弁してくださいとお願いしたら、神様が憐れんでくださってですね、この牛の糞にしようということなんですが、いや、これは憐れみですよ、神様の。ね、もう本当に耐え難いものだったので、神様こうやって憐れんでくださいますが、で、似たように当惑した人物覚えだ、もう似たような話思い出せませんか。ペテロです。ペテロ、ヨッパにいた時に夢心地になって祈ってる最中に、夢心地になってですね、そして風呂敷のところにこの、動物ですね、汚れてるとされてる動物、それが乗って、それをほふって食べなさいと神様が言われました。そしたらですね、ペテロが、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言い返したんですが、主は神が清めたものを清くないと言ってはならないと言われたわけですね。予報時のことを表していたわけですが、エレミアもそうだったんですけども、エゼキエル、自分が罪を犯しているわけではないのに、同じような境遇の中に予言活動を行っているがゆえに入っていかなければならないと、まあ、先ほども話しましたが、この不自由になってしまってですね、で、ここではですね、ひもじい生活しなきゃいけないんですよ。バビロンにいながらにして、しかもバビロンは比較的裕福に暮らせることができましたからですね、こんなのなんでと思うわけです。 で、私こういうの思っちゃうんですよね。主に仕えていれば世に襲ってくる災いからは免れることはできると、ね、まあ、ある程度そうでしょう。けれどもですね、本当にもっと神様の深みの中に入っていくときに、主に仕える人々は周りの人々を愛し、周りの人々の取りなしをしていきます。そしてその人たちと同じ道をあえて辿っていくわけなんですね。エレミアがそうでしたね。エレミアそうでした。もうずっ と、もう苦しみの中にいて、そして、最後はエジプトまで一緒に行ったということですけれども、エゼキエルもですね、同じように、まあ、このような苦しみの中に置かれています。では16節、そして私に仰せられた、人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくしてしまおう。それで彼らはこわごわパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え朽ち果てようと、このように急防していく姿を予言するために、このようなことをしなければいけないわけですけれども、このですね、こわごわパンを測って怯えながら水を測って飲むであろうって意味わかりますか？あまりにも量が少ないので、その1日分だけの配給、それをですね、測って入れるときに間違って少しでもこぼすことがないように気をつけている姿です。たまに断水しますね。そうすると分かるんですよね、この気持ちが、ね、日本では分かんないですね。世界中で一番分からない国が日本かもしれません ね。お隣の韓国、朝鮮半島でさえ、私たちみたいに、水お風呂たくさん入りませんから、日本ぐらいですよ、こんなに水をたくさん使える国というのはですね、分かんないですよ。けれども先ほど見たように633でしたっけか、ちょうど500ミリリットルのあの何だっけか、コーラのジュースとかですね、あれ1日分ですよ。体も洗うことできないですよね。飲むだけで精一杯ですね。だから一滴もらこぼしたら大変ですね。そういう話を今ここでしているわけなんですね。で、続けてエゼキエルはまた違う実演を行います。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭とひげを剃り、その毛を測りで測って等分せよ。その3分の1を包囲の期間の終わるとき町の中で焼き、また他の3分の1を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの3分の1を風に吹き散らせ、私は剣を抜いて彼らの後を追うとあります。これもですね、このへんてこな命令なんですけれども、エゼキエルにとっては本当につらい命令です。イスラエル人は死んだ時に頭の毛やまたひげを剃ったりします。でも普通はもう剃ってはいけなくて、しかもレビ記の21章ではその死者を弔う時にするそのことさえもしてはいけないということが書いてあります。ひげ、そして、この髪の毛ですね、剃ってはいけないと、いうことなんですね。で、これをやらなければいけない、もう本当にこのエゼキエルにとってはつらいことですよ。でもそれは一つのことを表すためであり、それはエゼキエルがつらいと感じているようにエルサレムの人たちも自分たちが誇りとしているものすべてが取り上げられて、バビロンの剣によってこの目にあっていくんだということなんですね。で、続けてみてください。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの布の隅で衣の袖で包み、そのうちからいくらかを取って火の中にくべ、それで火を焼け、火がその中から出てイスラエルの全家に燃え移ろうと。3分の1は町の中、3分の1は町の周り、3分の1は風で吹き散らすんですけれども、 その一部をですね、取ってですね、火の中にくべなさいと。一体どういう意味か。もう12節に書いてあるんです。ちょっとご覧ください。あなたの3分の1はあなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、3分の1はあなたの周りで剣に倒れ、残りの3分の1はあなたは、私は、あなたはじゃないですね、私は四方に散らし剣を抜いて彼らの後を追うと。エルサレムをバビロンが包囲しています。で、包囲、城壁を崩して破れてですね、中に入っていくときにはもうすでにその3分の1は死んでるんですよ。飢饉あるいは疫病で死ぬですね。免疫がなくなってます。腹減ってるからですね。こうばい菌に対してですね、この戦う抵抗することはできないわけですね。そしてまあ逃げていく人は周りで殺されていくわけです。バビロンの剣に直接殺される人がいると。残りの民がいます。わずかに残った人たちがいるんです。覚えてますか。エレミヤ書を見ると、その ゼデキアがこう逃げて、そしてゼデキア殺されますけれども、殺されてない、間違った、こう連れて行かれてですね、息子たちが殺されて、自分は目をえぐり取られて、そしてバビロンに捕らえされていきますが、残ってる人がいたのを覚えてるでしょうか。ゲダルヤという人を総督にしてですね、バビロンが。そしてわずかに残っているユダヤ人をミツパというところからこう収めさせたんですけれども、イシュマエルという男がゲダリアを殺しました。そして残っている人たちはバビロンがを恐れてですね、エジプトに下っていきました。そしてエレミアはエジプトに下っていくというのは神の命令に背いていることであって、それでエジプトに対してバビロンが攻め込んで、その時に彼らも滅ぼされていくという内容が書いてありました。だからここで先ほど少しの毛を取ってですね、この3分の1残ってるんですけど、これ風に飛ばすんですけど、少し取って、そして火で焼くっていうのはそういうことなんですよ。せっかく逃げたにもかかわらず、逃げたというか免れたにもかかわらず、やっぱり滅ぼされてしまうということをここで表しているわけなんですね。では続けてみてください。5節、神である主はこうすられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、ちょっとここまでにしておきますね。この5節までにしておきますが、ですね、そうですね、エルサレムが諸国の民の真ん中にあると、地理的に見ると本当にそうですね。周囲にさまざまな国があります。モアブがあり、アモンがありですね、これ今のヨルダンですよ。そしてエドムがいて、この南のですね、視界の南です。その下はアラビア人がいますですね。そしてもっと南にはエジプトがあります。上の方に行ったらレバノンがあります。ダマスコ、シリアがありますね。このように囲まれています。今のイスラエルを見てもですね、もう本当にこの地図を見るとエルサレムという町が本当にいろんな国に取り囲まれているようになっていて、また同時にその諸国の民に見られている町であるわけなんですね。今でもそうですよ。今でもエルサレムは一体どうなっているんだということが彼らの関心の大きな一つになっているわけです。それでそのような状況の中で6節ですね、エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、私の定めに逆らい、その周りの国々よりも私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めをないがしろにし、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ神である主はこうせられる。あなた方はあなた方の周りの諸国の民よりも凶暴で、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころかあなた方の周りの諸国の民の定めさえ行わなかったとあるわけです。いろんな人に見られて、周りに取り囲まれている町にもかかわらずですね、本来ならば神様の 掟に従っていくことによって神様を証しする町でなければいけなかったわけなんです。ところがそれをやっていないどころか、周りの国に定められている定め、掟ですね、法律ですよ、それよりももそれ以下のこと行っているということを神様が今ここでおっしゃってるわけなんです。神の民が神を知らない異邦人よりも悪くなることができるのかという質問に対しては、残念ながらその通りと答えざるを得ないんです。新約聖書の中にも教会に対する警告がこれなんですね。で、実際に起こった事件がコリントにある教会でありますが、パウロがですねこう言いました。あなた方の中間に不貧困があることがあるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことですと。近親相姦です。で、これをローマの法律でさえもが禁じていた。まあ、そのことをやっている人たちっていうのはまあかなりいたと思いますけれども、法律としてはですね、それをやってはいけないと言われていたことまでを行っていたわけなんです。会員の罪を犯してはならないということを破っているだけではなく、その周りの国、異邦人の定めをも守っていないということなんですが、これが使徒の他の書簡の中でも偽預言者や偽教師がですね、経験を装って情欲を燃やし、権威を侮り、人々を罪に陥れていくというたくさんあるんですよ、その警告が。で、実に話すのも辛いことなんですが、今世界のキリスト教会、また日本のキリスト教会の中でも、一般の新聞、雑誌、テレビで社会問題として牧師のことが最近富に多くなってきたんですね。その牧師についてのニュースが全く同じ内容です。性的不貧困であるとか、いわゆるセクハラですね、あと暴力であるとか、またお金の問題であるとか、この国の法律、裁判によって裁かれて有罪になり得る、またなっている、その社会問題が、出てきています。だから今のここの警告文をですね、ああ当時のエルサレムの街のことなんだなと、で終わらせたらまずいんですね。まずいんですよ。真剣に祈っていく、その警告をですね、文字通り受け止めて真剣に祈っていく時になっていると思います。では8節を見てください。それゆえ神である主はこうおせられる。今私もあなたを責め、諸国の民の目の前であなたに裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのために、今までしたこともなく、これからも しないようなことをあなたのうちで行うと。このように、諸国の前で忌み嫌うべきことを行ったのであるから、諸国の目の前で、諸国の人たちの前であなた方にその忌み嫌うべきことを行っていくよというふうに神様が言われているわけなんですね。で、続けて、それであなたのうちの父たちは自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになる。私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものをすべて四方に散らすとあります。自分たちがですね、忌み嫌うべきこと、それを行っているという自覚がなかったわけなんですけれども、今ここで家族の中で共食いをしている、それをさせることによって、その忌まわしさを神様は知らしめているわけなんです。で、11節、それゆえ私は生きている、神である主の御告げ、あなたはあなたのすべての忌むべきものとすべての忌み嫌うべきことで私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また憐れまない。
聖女の意味嫌うべきこと、これエレミア書でも出てきましたが、神殿の敷地で偶像礼拝を行っていること、7章にありました。でこれからですね、次回ですけども8章で具体的にですね、どのように回しいことが行われているかをこのエゼキエルが見ていきます。御霊によってテレポートしてですね、見ていくんですね。で次に、あなたの3分の1はあなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、3分の1はあなたの周りで剣で倒れ、残りの3分の1はあなたは四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私の怒りが全うされると、私は彼らに対する私の憤りを鎮めて満足する。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろうということですね。ここでほら、彼らは主である私が語ったことを知ろう、ここですね、主であることを知ろうという言い回しがこれから何度も何度も出てきます。で、熱心に語ったということですね。神様は無関心でいることはないんです。これとっても大事です。無関心でいることはないんです。無関心なように感じるときは私たちは多々あるわけなんです。今悪いことを行ってようが良いことを行ってようが何も変わらないじゃないかと、まあ、良いことって言ったら例えば福音伝道していくこととかですね、もう特に何も日本人の間でですね、大リバイバルが起こっているわけでもなく、で悪いことは自分が罪を犯してもですね、別に何も起こってないなと。無関心のように感じるかもしれませんけど、そんなことは絶対にないということが、この私たちは神様の言葉を読むと分かります。神様は決して目を離しておられません。そしてここでは悪がはびこっているわけなんですが、決して目を離しておられないことを情熱を持って、熱情を持って知らしめるわけなんです。でそれが今ここで見る3分の1の飢饉、疫病、3分の1の剣、そして3分の1のこの四方に散らされて、その後で剣で倒れていくというもので見るようになっていくわけなんですね。では今度は14節、私はあなたの周りの諸国の民の中で、通り過ぎるすべての者の目の前であなたを廃墟とし、そしりとする。私が怒りと憤りと嫌責を持ってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、罵りとなり、戒め、恐れとなる。主である私がこれを告げる。この諸国の民が目の前であまりにも恐ろしいことが起こったことを見たわけなんですね。でこれでですね、いろんな反応が出てきます。そしりがあります、罵りがあります、またある人たちは恐れを抱きます。確かに神はご自分の民を裁かれたんだっていう、そういう戦慄ですね。それをこの周りの人たちが覚えるわけなんですね。でこれがですね、ユダヤ人の歴史なんですよ。ローマによってエルサレムが破壊された、その記録をヨセフスがユダヤ戦記に記していますけれども、もう本当に恐ろしいものですね。そしてその後で世界にユダヤ人が散っていき、そこで迫害を受け、こんなことが起こっていいものなのかというところを彼らは通っていくんですね。聖書の時代の話だけじゃないんですよ、もう近年の話なんですよ。でこういうことを見聞きしてですね、だからユダヤ人はという見下す人も出てくるでしょう。で実際に反ユダヤ主義としてそれがずっと起こってきてるわけです。またある人はですね、一体なんでこんなことが起こるのかと戦慄を覚えるわけです。で私は後者の方ですね。一体なんでこんなことが起こるのか、この背後に神がおられるのでなければ説明のしようがない、そういう反応を 引き起こすわけなんですね。で続けて、私がひどい飢饉の矢をあなた方に放つとき、あなた方は滅びてしまおう。私がそれを放つのは、飢饉を一層ひどくしてあなた方のパンの蓄えをなくし、あなた方を滅ぼすためである。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。このように神様がエゼキエルにですね、この実演を通してこの予言を行ってきなさいということでいろんなことをさせましたが、今度はですね、言葉ですね。で、場所が変わります。エルサレムだけではありません。イスラエルの地全体に対する神様の裁きの予言になっていきます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこうおせられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。山々ですね、そしていろんな谷とかいろいろ出てきましたけれども、イスラエルは多様な地形をしています。日本も多様な気候、多様な地形をしてますけど、イスラエルそれ以上ですね。あんなに小さな国で、日本の四国九州ぐらいですよ。なのにもかかわらずですね、この北から南ってのも全然違う気候なんですね。でなぜかというと、いろんな地形を持っています。でこの南北に走る山脈があるんですけれども、そしてヨルダン川の方はですね、シリアアフリカ地方というのがあります。で世界で最も低い陸地になるんですね。でいろんなその地形があるんですけれども、それにそれぞれに対してこの神様が予言を行っているんです。でこれらの山々が回復するという予言がこの6章ではなく36章に書いてありますけれども、まあずっと後ですけれどもね、ここではですね、それを裁くというメッセージになっています。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の甲の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らすと。いろんなところで偶像、その高きところですね。日本でもこの高きところっていうか、その高いところでこの神社のほう、これあれと同じですよ。そしてそこで忌まわしいことを行うわけですね。偶像礼拝とともにその忌まわしいその不貧困をですね、この行っていくわけなんですが、そこに対してですね、この彼らがバタバタ死んでいくというわけなんですね。でこれ偶像に対する裁きなんです。死体がばらまかれることによってその祭壇が汚されるんですね。ヨシアの宗教改革を思い出してください。ヨシアはですね、この墓から骨を掘り起こして、そして偶像の祭壇にその骨を焼いたわけですね。それによって怪我したと書いてあります。怪我すことが目的なんです。でそしてあとは偶像礼拝をしていた者たちがその偶像の場で倒れるということは、その神は無力であることを表しています。アシリアのセナケレブがですね、このエルサレムの町を包囲したけれども、それが失敗してですね、で数年後に自分の神様に神殿のところで礼拝をしているときに自分の息子に殺されたわけです。覚えてますか。ヤーウェイの神よりもアシリアの神の方が強いんだって豪語していたんですけれども、神様はそのような形で彼に報いられたわけですね。でこのように偶像、この偶像はですね、守ってくれないと、その礼拝している者たち、礼拝しているその仕えている者たちをですね、守ってくれないんだということをここで表しているわけです。で次に、あなた方がどこに住もうとも、まちまちは廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者たちがあなた方のうちに横たわる時、あなた方は私が主であることを知ろう。私が主であることを知ろうですね。罪がそのままにされることは決してないんですね。決してありません。何も起こってないように見えても、 絶対に裁かれる時が来ます。で、なんで何も起こってないように見えるかといったら猶予期間なんですね。恵みの期間なんです。猶予期間です。悔い改めることはできるようにけれども猶予期間なんです。期限があるんです。神様は必ず裁かれることによって裁かれます、裁かれます。そして裁かれることによってご自分が主であることを知らせるんですね。無力な方ではありません。全てを知らされている方です。では8節、しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私はあなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは虜となっていく国々で私を思い出そう。私はそれは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる意味嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるときとありますが、とっても大事な言葉が出てきましたが、偶像を捨て去る残りの民がいます。わずかな民ですね。偶像捨て去ります。でなぜかと言ったら、自分たちが拝んでいる偶像によってどれだけ悲惨な目にあったか、それを実感できたんですね。それで自ら意味嫌ったんですね。もうこれは二度と嫌だと、金輪際も嫌だと、自分の方から嫌がったんです。でこういう意味で私たちは神様の裁きを直視しなければならないんですね。でここを教えるのですね、またエレミア書もそうだったんですけども、嫌ですね。嫌です。正直なところ嫌です。神様の裁きのことを話すというのは嫌です。けれどもこれは神様のご性質の一つであって、神は義なる神であって、そして罪に対しては怒りを下らされる神であるということを私たちは直視しなければいけない。そして裁かれることによって神の民に対してはですね、その民が罪を捨て去ることができて、そして本当の意味で滅ぼされることがないようにしてくださるわけなんです。パルは言いました。私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるためであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためですと。私たちは2つの方法があります。神様からの訓練を受けてそれを学ぶ方法ですね。簡単な方法と辛い方法があるんです。簡単な方法はそのまま守りを行えばいいですね。神様の言っていることを従っていけばいいんです。で辛い方法というのはこの方法ですね。もう金輪際やだ、この罪はもういい。で次に十節、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。ここも大事ですね。ゆえもなく下したのではないんだということなんですね。でも私たちはぼーっとしていて鈍くなっていて、何か災いが下ると悪いことが起こると、なんで神様こんなことするんですかというふうに問いただすんですね。けれども神様はその前に、ほらこれはまずいんだよ、あなた方は目を覚ましなさいという印をあちらにこちらに見せてくださるんです。その印を見せている間に私たちが悔い改めなければいけないと気づいて真剣に祈っていく必要があるわけなんですが、それでも気づかなかったら神様は直接私たちに裁きを下すわけなんですね。でそこで、なんだよ神なんかいないじゃないか、こんなひどい神、愛のない神なんていうふうに言ってるから、もうとんでもない話なんですね。今日本がおかしくなってます。で特にうつ病、そして自殺者が多い。 もうこれがもう本当に身近な問題になっています。でクリスチャンの間でさえもがそういうふうになっている人たちがいます。または地震がたくさん起こったり、社会問題もあるでしょう。猟奇的な殺人もあるし、あとは麻薬の問題も出てきました。人事だと思って、そしてまあ怒ってるな、何かおかしいけれどもだけで考えていたら、ゆえもなく怒ってるっていうふうに思ってるわけなんですよ。ゆえもないんじゃないんですよ、ゆえがあるんですよ。神様が行われてるんです。神様が、私たちが本当に立ち上がって、神様の前に、神様に対して立ち返ってですね、そして神様に祈って、そしてこの日本の国のために、また自分のために祈っていくということを始めていかなければならないわけなんですね。自分を本当に試して吟味していくときなんです。本当にこの生活でいいのか、本当にこの今のやっているスタイルでいいのか、これをやっていく必要があるんです。人のこと言えないんですよ。私はアメリカのクリスチャンのことを批判的になってました。なぜならば911、あのテロが起こったにもかかわらずですね、クリスチャンは、あのその時に教会に行った人はたくさん出てきたんですけど、すぐにまた元の人数に戻ってですね、何事もなかったように振る舞ってんですよ。リバイバルすればよかったのにって。でも今日本がこうなってるんですよね。日本が同じようになってるんですよ。でここでぼーっとしてたらですね、同じなんですよ、同じなんですよ。私自分が何をやってるかっていうのを気づかないといけない。そして11節です。神である主はこうおせられる、あなたは手を叩き足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべき全ての悪に対してああと叫べ。また変な命令を神様がエゼキエルに対して行われてますけれども、手を叩いてですね、足を踏み鳴らすんです。普通はですね、これ喜びを表す時に行うんです。ところが今は嘆く言葉ですね、悲鳴ですよ。それとしてこうやって注意を引き寄せるために行わせているわけですね。次に、遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残ってとどめられている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。遠くにいる者というのはエルサレムの住民ですね。で近くにいる者というのはエルサレムから離れてバビロの剣を免れようとした人たちです。ですね、で生き残った者たち、疫病を免れたが結局上で死んでしまうということですね。で次に、彼らの刺し殺された者が彼らの偶像の間、その祭壇の周りや全ての高い丘の上、山々の全ての頂、全ての青木の下や全ての茂ったカシの木の下、彼らが全ての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、全て彼らの住むところアラノからリブラまでその地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろうと。リブラってシリアにある町なんですが、ユダの荒野から北の遠くのシリアまでバビロンが荒廃させるということですね。これをするということであります。で続けて7章です。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの地について神である主はこうせられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私はあなたを惜しまず憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろうですね。終わりが来るんだ。私たち、まあ、当時のユダヤ人こう思ってたかもしれません、まあ、今ちょっと私たちの話じゃなくてこの当時のユダヤ人ですが、今は大変な時期だけど何とか持ちこたえるんじゃないか。これ人間的な本能なんですよ。人間的な本能で今の状態は、まあ、いつまでも続くんじゃないかなと期待してるわけですね。でも終わりが来るんだって言ってるんです。終わりが来るんだ。ノアの日でもそうだったんですね。洪水の日が来るまでですね、
飲んだり食べたりめどったりその直前までそれを行ってたけれども、突如として滅びが来たわけなんです、ね、でペテロ第2の手紙にキリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖たちが眠った時からこの方何事も想像の始めからのままではないかとこうあざけっている人の話が出てきます。けれども、水の裁きがあるあったのと同じように火の裁きがこれからあるんだということでありますね。そして神である主はこうせられる、災いが、ただ災いが来る、終わりが来る、その終わりが来る、あなたを起こしに今やってくる、この地に住む者よ、あなたの上に終局が来る、その時が来る、その日は近い、しかし山々での完成の日ではなく強行の日だですね。声を上げる時ですね、この祭りの時に喜びの歓声を上げる、これだったらいいんですけど、同じように恐怖から同じ大声を上げるんだと言ってるんですね。でここであなたを起こしに今やってくると、起こしにやってくるとキャーッと叫ぶと。で私たちも同じようにですね、いつになったら叫ぶのかということであります。で主にあってですね、主の前に祈り叫び、主を賛美するときに喜び叫ぶのであれば幸いなんですが、いつまでも眠っていて周りで起こっていることに無頓着であって、気づいたら周りは恐怖しかないという状態であれば悲しいことですね。いつになったら叫ぶのか、これなんです。いつか叫ぶんです。いずれにしても日本の人たち静かにしてますよ。静かにしてます。他のところでは叫んでいます、たくさんの人が、世界のいろんなところで。でも日本の人は静かにしてますけれども、静かにしたまま死んでしまう、自殺する人もいるでしょう。でも静かにしてますよ。でも叫ぶ時がやってきます。神様起こされる時がやってきます。それ本当は喜んで叫ぶ、主によって罪が許されてですね、神の子供とされて、神の家族の中で神の国に入ったものとしてですね、喜び叫ぶ、それがあったら言うわけですよね。で次に、今私は直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする、私はあなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする、私は惜しまず憐れまない、私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろうと、この忌み嫌うことを行っていたらその報いとして忌み嫌うことをもってあらわにするということで、ありますけれども、まあ、先ほどもですね、この家族の間で共食いをするということでありますが、彼らは隠れていて忌み嫌うべきことを行っていたんです。それは望まぬ赤子を産んだわけですよね。でそれを偶像に捧げたわけですよ。殺人を行ってたんですよ。でそれを今お互いに行ってるわけです。共に食べてですね、このような形であらわにすると、私たちは巻いたものを刈り取るわけですけれども、今忌み嫌うべきことを行って忌み嫌うべきことを持ってですね、あらわにされている神様の姿、実際にですね、今ねあれですよね、どうでしょう、これ例えの話ですけれども、中絶という手段がありますね。で表には出てこないですよ。どれだけこの恐ろしいことを行っているかということは出てこないわけですよ。産婦人科の人は知ってますよ、どれだけ恐ろしいことを行っているか。子供をですねハサミでこの首とか直近切ってるわけですから。じゃあこれがですね、もしですね戦争で起こってますけれども、今でもいろんなところで戦争で起こってますけれども、このミサイルが飛んできてですね、そしてこの頭が自分の目の前で自分の愛する人の頭がもぎ取られていったりですね、あるわけですよ実際に。そういうことで、そういう恐ろしいことを持ってですね、自分が今行っていることが一体何なのかが明らかにされる、そういう裁きがあるんだよということなんですね。で次に10節、見よ、その日だ、その日が来る、あなたの終局がやってきている、杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した、暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。
ということですが、この祭司エゼキエルに対す、に対するですね、この言葉ですよ、杖って覚えてますか？アロンの杖ですね、このアーモンド の、この花とですね実を結ばせた、これを例えにして、高慢が実を結んだんだというふうに書いてあるんです。実を結ぶんですね、罪って。ヤコブ書に書いてますね、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。で次に純節、その日、時が来た、その日が近づいた、買う者も喜ぶな、売る者も嘆くな、燃える怒りが全ての群衆に降りかかる、売る者は生きながらいても売った者を取り返せない。わかります？これ、買う者の方が喜ぶ、売る者が嘆く。だから普通は経済が成り立っていればですね、このようになるんですけれども、売り買いがあるんですが、今枯渇してるわけですよ、包囲されて配給制になってしまったんです。だ残ってるものって言ったら、そのお店にあるですね食べ物なんですよ。これをみんなで分け合うしかなくなるわけです。だから売るものは嘆くんです、買うものはやったって思ってもですね、買うものも喜ぶなとですね。なぜかって言ったら、もう枯渇して全てなくなっちゃうんだよと、それどころじゃないんだよということですね。でそして幻がその全ての群衆にあっても群衆は帰らない、誰も自分の不義のうちにいながら奮い立って生きることはできないからだと。大事ですね、奮い立って生きる、奮い立って生きたいですよ、誰でも奮い立ってよし頑張るぞって。でも不義のうちにいたら奮い立つことさえもできないんだよということです。私たちが罪の中にいて奮い立ちようがない、真剣に悔い改めるからこそ本当に意味で奮い立つことができるわけですよね。で次に、ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても誰も戦いに行かない、私の燃える怒りがその全ての群衆に降りかかるからだ。エルサレム、包囲されている人たちがバビロンに抵抗すべく戦いの準備をしたところでですね、城壁崩しが起こって圧倒的に強いバビロンがやってくるわけですよ。それ恐怖に満たされて戦いどころではなくなるわけですね。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣で死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって、皆自分の不義のために泣き悲しむと、口の中でもぐもぐするようにうめく様子が鳩のようになるということなんですね。でこのメッセージの準備をしている時にですね、というかほぼ毎日なんですけれども、ベランダの方でですね、うちのベランダじゃなくて隣の人のうちのベランダですが、鳩の鳴く声ですね、それを聞いたんですけど、いやー実にそうだなと思いましたね。もぐもぐしてるんですね、ゴロゴロしてるっていうかですね。高ぶりや誇りが、これプライドですね、これが押しつぶされていく状態です。押しつぶされていく状態、わかりますか？悔い改めた魂、砕かれた魂は喜びます、叫ぶことできますけれども、できないんですね、もぐもぐしてるんです。次に、彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震える、彼らは荒布を身にまとい恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭は皆剃られてしまうですね、先ほど言いましたが、死人が出てくるときに頭を剃ります。そして彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらは彼らを不義に引き込んだからだとありますね。金銀実際に飢えている時に何の役にも立ちません。どんなに財産を持ってもですね、意味ないんですよ。魂変えることはできないんですよね。で次に、彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきもの、忌み嫌うものの像を作った。それで彼らはそれ、私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り物として渡し、それを怪我させるとですね。神のためにその金や銀を使うのではなくてですね、自分の飾り物であるとか、そしてまたはこの偶像だとかに使っていくわけなんですね。これに対して神様は裁かれるわけなんですよ。裁きを行われるわけなんですよ。私たち自分たちの財産を何に使ってるかですね、それに従って裁かれます。 で私は彼らを顔から背け、彼らから顔を背け、私の聖なるところを汚させる。強盗は そこに入り込み、そこを汚そうと。
聖女の中にカルデア人が入っていくわけです。祭司、そして至聖所は大祭司しか年に一度しか入ることができないところです。
そこにカルデア人が入っていくんですね。23節、鎖を作れ、この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。
エゼキエルに、まだこの鎖ですね、この実演ですけども、鎖この作れと、これはもう以前はエレミアに対して首切りをですね、作れと、つけろと神様おっしゃられたわけですけれども、
同じように鎖ですね、これは捕らえ移されていく姿を表しているわけです。
次に、私は遺構の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼らの町々を占領させ、家々を占領させ、そうですね、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの聖女を汚させようと。無慈悲で暴虐なバビロン、主はそれを選ばれてですね、イスラエルを裁く器にされました。苦悩がやってくる、彼らは平和を求めるがそれはない。災難の上で災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は立法を失い、長老は諭しを失うと。これ困った時の神頼みということです。困った時の神頼み、社会が不安になればなるほどこういうものに頼っていくんですね。幻とか噂とか夢だとかですね。でここにですね、静かになって落ち着いて死を待ち望む姿勢、悔い改める姿勢というのはないわけです。世の終わりの時もキリストがここにいる、あそこにいるという噂が立ちますよね。でこれと同じです。これに彼らが今ここでやってるのは同じですね。これ真摯に求めてるのではありません。慌てて求めてるんです。噂が起こっていろんなことがあってです、ね、その時にはでももう遅いんですね。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、民の手は罠なく、私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ろうですね。その宗教的なものもダメだし、あとは王みたいなこの政治的なものもダメだしですね。全ての力がなくなって、そして私が主であることを知ろうでここで終わっているわけなんですよ。でパウロがこのことについて実はローマ人の手紙で語ってるんですね。どういう話かといったら、ユダヤ人たちが不真実ですね、このイエス様を信じない、また神様を信じない、罪の中に陥っている。だったら神様が不真実じゃないかと、真実を無に帰するんじゃないかと、神はいないんじゃないかとですね、いうことについては絶対にそんなことはないって言ってるんですね。でたとえ全ての人偽り者としても神は真実な方であるとすべきですと言ってて、で次にこれを旧約聖書の言葉を引用してますが、あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてあると。ユダヤ人が不真実になっても神様は御言葉によって裁きを予告され、その通りにすることによってやはり私は生きているんだということ、私は主なんだということを表しているということです。わかりますか。私たちが神様にキリストにあって選ばれた民です。で私たちが罪を犯していても神様は生きておられる。ご自分のことを明かしされるんです。どのように明かしされるかって言ったら、裁きによって明かしされるんです。確かに神様が生きておられるということを明かしされるんですね。第一ペテロの4章の17節、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるんだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。神の家から始まるんだよ。目を覚ます必要があるんだよ。そして
この神様の真実が始まる時期に来てるんだよということなんですね。このエゼキエルのね、このメッセージっていうのは今のメッセージです。本当に過酷なメッセージです。言葉です。信じたくないです。でも信じないといけないです。で、信じるというのはどういうことかといったら、まず立ち返ること、生活を変えること、神様に熱心に仕えていくということ、福音を伝えていくということ、この日本の国のために祈っていくということ、周りの人たちのために祈っていくということです。この新約聖書の教会、使徒の教会に戻っていくということです。聖霊に満たされること、イエス様がすぐに来られるという期待を持っていること、教会に集って共に祈り、御言葉を聞き、交わりをすること、あの初代教会そうですね、これを行っていきなさいということです。いつになったら目を覚ますのか。目を覚ました時は恐怖しかない、になってはいけないんだということであります、ね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に厳しい、本当に恐ろしい言葉です、神様。けれどもあなたは私たちを愛しておられることを覚えます。主よ、このことを通して私たちが奮い立って、そしてあなたの神として残された者たちとして、本当にあなたの救いと憐れみを求めていく、その祈っていく者として、このような警告を与えてくださっていることを知ることができ、ありがとうございました。神様、ただ聞くだけではなく本当に行っていくことができるように応答し、信仰によって本当に信じていって、そしてこの終わりの時の生徒たちとして生きていくことができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。